ラジオミックス京都大谷大学ハッピーアワ
ー FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから7時50分まで大谷大学でまちづくりを学ぶ学生が週替わりで北大路エリアの楽しくって役に立つさまざまな情報を皆様にご紹介いたします。ぜひお聞き逃しないように。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは大谷大学2回生の塩田和樹と
西田愛、そして地域連携室職員の森本澄夫です。
よろしくお願いします。本日はですね、ちょっと赤澤先生がちょっとインフルエンザにかかってしまい、今日本日は地域連携室職員の森本さんに
お越しいただいてます。そうなんです。私たまに出てくるんですよね。
何回目ぐらいなんですか？
今日ね、多分本番3回目ですね。
3回目1回一緒にやりました、
ね、そうですよね、夏頃に、9月かな、ぐらいに1回一緒にやりましたね、はい、はい。
ちょっと今日赤澤先生の講義とかもあったんですけど、それも休校になってしまい
インフルエンザで、ね、流行ってるんですかね。
ねえ、そうそう、結構流行ってるみたいですけど、なんか予報によるとピークはもっと1月ぐらいに来るらしいから、まだまだちょっと気が抜けないですね。
けど今週からなんか気温が下がるとかっていうニュースも聞きますし ね、
ねえ、まあ、インフルエンザに限らず風邪とかそういうのも、気をつけないとダメですね。
乾燥しやすいですからね、
は
い、
ねえ、そうですね、うん、
いや今週もう今月はバイトばっかなんで、ちょっと体調管理だけ一番気をつけたいなと思ってますね、僕は。
そうですね、疲れてたりするとね、抵抗力が弱くなって引きやすかったりしますもんね、
はい、
うん、
頑張っていきたいと思います、本日も。
そうですね、
はい、はい、お願いします。
よろしくお願いします。
この番組は皆様からのメッセージリクエストもお待ちしています。メッセージリクエストのお送り先は電子メール fm870@radiomix.kyoto、 ファックス 075-432-5806 までお願いします。番組ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字でラジオミックス京都です。ハッシュタグオアンダーバーハッピーをつけてお送りください。ではここで1曲です。ダルクアンシエルでスノードロップです。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生西田愛と塩田和樹、そして地域連携室職員の森本澄夫でお送りしております。さて続いてはハッピートークのお時間です。このコーナーでは毎回大谷大学のある北区でお仕事や地域活動に取り組む方をお招きし、この地域の魅力や取り組みへの思いを伺います。今回は NPO 法人スイングの木野と正幸さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。まず最初の質問なんですけど、 NPO 法人スイングではどのような活動をされている団体なんですか？
スイングは NPO 法人なんですね、うん、で NPO 法人スイングとして、一つあるわけですけれども、でもう一つ、NPO 法人スイングが運営するスイングっていう福祉施設があるんですね、
うんうんうん、
ちょっとね、だから僕も何がスイングなのかね、ちょっとよく分かんなかったので、うん、まあ、とにかくいろんな活動をしてるんですけれども、はい、まあ、その NPO 法人であることっていうことに、まあ、すごく重きを置いて活動をしていますね、うん、はい。
いろいろな活動をされているっていうことなんですけど、どのような、具体的にはどのような活動をされているんですか？
そうですね、ちょっと僕も今ねスマホ見ながら確認してるんですけど、はい、例えばね、地域に関わる仕事でいくと、うん、清掃活動ゴミコロリっていう、うん、活動をですね、毎月第3水曜日に実施してて、はい、でもうすぐこれ100回になるんですね、はい。あるいは芸術創作活動、俺たち表現族というのがありまして、うん、まあ、これは絵を描いたり、ね、詩を描いたりする表現活動なんですけども、はい、まあ、そうした活動とか、
うん、
まあ、本当いろいろでね、
うん、
はい、
詳しくは上で。スイングとして活動を始めるきっかけなどあるんですか？はい、
そうですね、まあ、きっかけはいろいろあるんですけども、うん、もともとスイングを立ち上げる前に、うん、まあ、別のこう福祉施設で働いたんですけども、うん、
はい、
まあ、その現場にいて、まあ、すごくシンプルにもったいないとかね、
うん、
っていう気持ちがあったんですね、うん、
それは何がもったいないなって思われたんですか。
なんかね、とってもこう、うん、いいもの、うん、いい人がたくさんいるのに、うん、それはこうちゃんと生かされてないというか、うん、ちゃんとこう伝わってないというか、そういうもったいなさをすごく感じて、
はいはいはいはい、
はい、うんで、まあ、自分でやるしかないと、いうふうに思いましたね。はい、
先ほどゴミコロリの清掃活動が100回目を迎えるということですが、なんかイベントとかご予定とかあるんですか。
そうですね、50回の時にもね、あのイベントというかちょ盛大にやったんですけれども、うんうん、まあ、100回ですから、うん、まあまあまあ、第月第3水曜日にやってるゴミコロリを、うん、いろんな人がこう参加しやすいように、うん、ちょっと土曜日か日曜日にずらそうかとか思ってますね。
それは誰でも参加できるもんなんですか。
あ、誰でもできますね。ただ水曜日だとね、なかなかこう、平日の昼間に、ね、参加できるん
ですよ。確かに土日とかで、なんかサラリーマンとか休みの時にみんなで家族連れで行ったりもできますしね。
そうですね、ぜひぜひ参加してほしいと思います。2月です。
2月、
はい、2月にやります。
なんかゴミコロリはなんかこうその活動する時結構特色があるんですよね。
特色ありますか。
え、青い人たちがやってきたりしませんか。
そうですね、青い人たち、町美化戦隊ゴミコーレンジャーっていうね、勝手にローカルヒーローを作ってまして、うん、
あ、
ええ、はい、それが、全員ゴミブルーってことで青いんですけれども、
はい、
ただね、ゴミ拾いをするだけじゃちょっと、うん、染まらないというか、うん、やっぱりこう僕たちがしてることにね、よりこう、うん、深く意味を与えたいというか、ちゃんと伝えたいって思いがあって、
はい
はい、まあ、そんな格好したりしてるんですけれども、うん、
なるほど、
はい、
このレンジャーもそうですし、このスイングのなんかイメージカラー、
はいはい、あ、
これは青で統一みたいなされてるんですかね。全部青で、
ね、青多いですよね。
青多いです
ね。そうですよね、パンフレットいただいたやつも青いですもんね、うん、
青とね、黄色が多いんですよね、
うん、あ、そうですよね、うん、
この今日セーターも青で、
ね、そうですよね、木本さんが今日着ていらっしゃるセーターも青い、
そう、
青がイメージカラー
です、ね、はい、
こちらのゴミコロリのゴミブルーのレンジャーたちのなんか最初に行った時はなんか反感とかなんかなかったですか。
反感ね、うん、まず反感というかそのレンジャーの服に身を包むことにまず抵抗があります。
こちらはピタッとしてるし、
だいぶ恥ずかしいっていうね。まあそこを乗り越えることと、
うん、
あとはまあいざその格好で、まあ、本当に平日のマピノからね、その街の中に出ていくわけですから、
はい、
まあ、冷ややかな視線なんかあるそれ耐えるっていう、
うん、
耐え続けるってことをして、
うん、
まあ、今ではすっかりね、子供たちも人気のヒーローになりましたけれども、
あ、はい、なるほどなるほど。
なんか事件とかなかったですか。なんか警察とか
あ、そうですね、警察にはよくお世話になってね、
うん、
パトカー3台に取り囲まれて職務質問を、ね、されたりとか。
誤解のないように言うとそれは最初の時ですよね、
最初の頃ですね、
こうなんか青い人たちがいるなっていうのでなんかやってこられたってことですよね、
はい、青い人たちがいるんだけどよく見たら、うんうん、火挟みを持ってすごくいいことしているっていう、はい
はい、
職質されてもいいことしか言わなかったですよね。
そうですね、うんうん、なんでこんなことしてるんだって言ったらね、
うん、
地域をきれいにしたいからですとかね、
うん
うん、なんでその学校をしてるんだって、子供たちを喜ばしたいからですとか言って、ね、
うん、
いいことしか答えられなかったですね、
うん、
はい、今このレンジャーたちは何人 いられるんですか。
最大で今7人ですね。あともう数着スーツは待ってますけどね
、はい、なろうと思えばなれる、
なろうと思えばなれるんですけど、
う
んうん、まあ、ワンサイズしかない。
ああ、そうかそうか。ですね、なるほど、サイズ感が合う人で、
体型が問われる。体型、は
い、そうですか。まあ最初はそうやってこう なんだなんだみたいな感じだったゴミブルーさんたちが、うん、今はこう、あ、ゴミブルーだみたいなところに来たってことですよね。
うん、そうですね。やっぱり毎月毎月ね繰り返しこうやっていくってことが大事で、
うん、
最初は明らかにね、異物だったんですけど。はい、それがこうちゃんとね溶け込んでいったっていう過程を、うん、僕らは見てきた気がしますね。
なるほど、
は
い、
この清掃活動はどこを活動起点としてるんですか、場所的には。
はい、スイングが北区の上賀茂、うん、上賀茂神社のすぐ近くにあるんですけれども、
はい、
上賀茂地域を中心に、
うんうんうん、
大体毎回ね30人ぐらいが、3グループぐらいに分かれて、やってるんですね。
へ、はい、結構毎回大きいゴミたくさん量取れるんですか。
そうですね、もう毎回平均的にいいゴミが取れますね。
いいゴミとは、
まあ、季節なんかはやっぱ反映してね、うん、夏はこう缶、瓶、ペットボトルとかね、やっぱり普通に多いですし、梅雨は傘とかね、
傘、
折れた傘とか、
ビニール傘とか、ね、すごい季節感を感じます
よ、ね、そうですか、
なんかこういうゴミとか空き缶とか傘とか壊れた傘などを使ってなんか芸術とかに活かせないですかね。
そうですね、まあ、それよりは、まあ、僕たちがこうしてることが、うん、なんかそうしたものに近いのかなっていう感じがあって、うん、まあ、ゴミをなんかに活かせればもちろんいいんですけれどもね、でもなんか回収者が回収者 しに来ますんでね、うん、
なるほどなるほど、はい、そうですか、なるほど。
これってゴミコロリ以外になんか活動、なんかオイスという声なんで、なんか面白いことの活動ってされてるんですか？
そうですね、オイスは面白いことが O で、役に立つことが Y で、S と S がしたりしなかったりっていうんですけれどもね、だからまあ面白ければ何でもいいし、役に立つそうなことでも何でもいいということで、まあいろいろやってますね、
はい、はいはい、ここでちょっと前半のゲストトークのお時間が来てしまったので、後の後半の話のゲストトークの方にしたいと思いますので、ここで終了させていただきます。ではここで1曲です。ゆいでグロリアです。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生西田愛と翔太和樹、そして地域連携室職員の森本澄夫さんでお送りしています。ハッピートーク後半は引き続き NPO 法人スイングの木野と正幸さんにお話をお伺いします。
先ほどオイスのゴミコロリの活動についてお伺いしたんですけれども、
はいはい、
それ以外のゴミコロリ以外の面白い活動などされてるんですよね。
そう、面白いかどうかはねちょっと僕の口から言いたいんですけどもね、はい、京都人力交通案内ってありますね、正式名称がね京都人力交通案内あなたの行き先を教えますって言うんですけど、
はいはい、これどういった活動なんですか？
これはね、僕ら変態記憶パフォーマンスっていうふうに、ね、言ってまして、
はい、
スイングに Q さんと XL さんっていうね、うん、謎の人物が2人いまして、
はい、
なぜかしらですね京都市バスにめちゃくちゃ詳しいと、
うん、
で京都の市バスの路線系統をほぼ丸暗記してるんですね。
すごいですよね。
それは好きとかなんですか、バスとかが、
まあ、嫌いじゃないでしょ
うね
嫌いじゃないと思うんですが、でもどこでねそのこう、知識を得てきたのか、あるいはこう更新してるのかね、それはよく分かんないんですけれども、まあ、とにかくそういう無駄な知識をね持った2人がいたんですね、はい、
これはどこでやられてるんですか、どういう感じで？
そうですね、僕らいろんな場所でこうイベントしたりとか、まあ、販売をしたりとかグッズの販売をしたりするんですけども、まあ、そういう場所にこう行ってですね、そのお客さんに、まあ、ご案内すると、はい、
具体的にはどういうご案内なんですか？
はい、今ねもう本当に便利になってスマホとか調べたらこう、ね、はい、パッとこう行き先分かるじゃないですか、
はいはいはいはい、
だけどもね Q さんと XL さんっていうのは、要するにスマホじゃ分からんとこまでこう、手が届くと、例えばバス停は分かるけれども、そのバス停の場所がどこにあるかとかね、交差点のどこにあるかとか、
はいはいはいはい、
であるいはお金は少々かかっても、座っていけるルートはどうなのか、はい、そういうね、ニーズにも応えられると、
なるほど、
はい、
確かにここの京都の観光都市は、京都は観光都市なんですけど、確かにバスとか
混んでますよね、
混んでますし、
かえってね、こう発達すぎてややこしいというかね、
そうですよね、
確かにどのバス停がどこに行くのかっていうのがちょっと分かりにくい、
そうでしょう、
交差点で、
そうそうそうそうそうそう、
同じ場所の名前だけど止まる位置は違うとかっていうところもありますよね、
間違って反対回りで行って遠回りするとかっていう、
あるある、ありますね、
そうですね、そうそうそうそう、それをですね、まあ、お客さんの行き先を聞いて、まあ、大体3ルートぐらいご案内するんですね。
へー、そんなに行ってて、
はい、
それは言葉で伝えてでお伝えするんですか。
そうですね、まあ、Q さんと XL さんは、うん、まあ、言葉で、うん、それをこう、ね、頭をフル回転させて、うん、どういうルートがあるかっていうのを考えて、うん、で、まあ、あの助詞みたいなのを弾いてね、うん、その人はこう紙に書いて
聞き取って、
はい、聞き取ってこう、はい、書き記してお渡しするって形ですね、
はい、でもそれはすごい助かりますよ ね、
助かりますね、
うん、選んで
選んで
ます、
ね、うん、なんかだいぶ長く京都に住んでるけど未だにちょっとよくわからないというか、
確かに、
うん、難しいな、うん、バスってと思いますもん ね、
ね、ダイヤも結構しょっちゅう変わりますもん ね、
ね、そうそうそうそう、そうなんですよ、うん、確かに。
このスイング以外でも他の活動されている芸術創作活動俺たち表現族っていうのはどういう活動をされてるんですか。
表現族、
うん、
小さな終わり終わりね、表現族ですか、
はい、
表現族ですよ。表現族もね、うん、さっき言った Q さんと XL さんっていう人も、うん、表現族やってるんですよね、
うん、
表現族っていうのは絵とか、
うん、
詩とか、
うん、
まあ、そういうこう、まあ、芸術ってあんまり言葉はあんまり使わないんですけれども、
うん、
まあ、そういう、こう創作活動をする仕事なんですね、
うん、
はい、
具体的にはどういったものを創作されてるんですか。
そうですね、まあ、絵がやっぱりメインですかね。
あ、
絵がメイン、
うんうんうんうん、
絵画作品ですね。
だから絵画作品でなんか展覧会とかやられたりするんですか。
しょっちゅうやってますね、
うん、
はい、
うんうんうん、なんか
その毎月のようにやってますね。
あ、毎月
のように、う
ん、はい、どこでやられてるんですかそれは。
そうですね、京都大阪を中心に、うん、まあ、ギャラリーであるとか、
うん、
普通のお店であるとか、
うん、
はい、お借りてやってますね、
うん、そのなんか描かれる絵とかっていうのは何描こうかなみたいなのは それぞれの人が自由にこう発想して描くみたいな感じなんですか。
まあ、人それぞれですかね、
うん、
まあ、何か描きたいものがあって仕方がないっていう人もいれば、
あ、
なんかこう職業的にね、
うん、
何描いてほしい的な、
あ、
何描いたらいい的な、
こう、
そうそう、こう、そう、ちょっと職業的な人もいたりとかしてね。
あ、そうなんですね、
人それぞれなんですけれどもね、
うん、
それはキムさんと、もう一人の方以外にも絵は描かれてるんですか。
キムさん、
キューさん、
あ、キューさん、
キューさんね、
キューさんと、その二人以外にも描かれたりされてるんですか。
そうですね、今スイングには30人ぐらいの人がいるんですけど、うん、まあ、その 半数以上の人が何らかの創作活動に関わってますね、
うん、
関わってない人の方が珍しいぐらい。
あ、そうですか、
はい、
芸術って言われるんですけど海外とか以外にグッズとかもやられてるんですか。
あ、そうですね、作品からいろいろこうグッズを作ったりとかして、
うん、
今全国各地で30店舗ぐらいですかね、
うん、
にそ取引先があって販売をしてます、
うん、
はい、
どういったものを販売されてるんですか。
そうですね、一番高価なものは西陣織のこのガマ口ですね。
西陣織、はい、
西陣織のガマ口、
うん、
1800円、
西陣織です
ね。僕も買えないですよこれね、はい、
こちらのあるスマホケースって言ったらいいんですけど、
はいはいはい、
こちらの方はもらい物ですか。
これですか。これ試作品です。
試作
品、はい、でこれはね、まあ、いろいろ売ってるんです、ね、全国でね。
へ、
はい、
一番人気なものとかあるんですか。
一番人気なものね、
よく売れてるものとか、
ね、デコバッジですかね。
デコバッジ、
デコレーション缶バッジって言って、あの缶バッジに
あ
のラインストーンとかね、
あ、かわいい、
綺麗なもの貼り付けてるんですけど、はい、
そこに描かれた絵も入ってるんですかね。
あ、そうですね、うん、
そうなん
ですね。スイングが活動するにあたってなんか大事にしてることとか、はい、大切にしてることとか何ですか。
いっぱい大事すぎてね
そうですよね、
うん、まあ、僕らそう最初に言ったんですけど NPO 法人なので、
うん、
まあ、市民団体なんですね、
はい、
で、まあ、市民、一市民として、
うん、
市民団体として、
うん、
まあ、この市民社会をですね、
はい、
ちょっとでもこう面白くしていきたいなっていうことですね。
あ、
楽しくしていきたいなってことが、
あ、
まあ、一番
いいです
よ
ね、
うん
うんうん、
まさしく今が目指してるなんか地域活性とかそういう感じですかね。
そういう言葉は滅多に使わないんですよ。ええ、なんか僕らが面白いってことを通じて、うん、なんか周りの人が面白くなってくれたらいいなっていう、うん、そういう感じですね。うん
うん、自分も楽しく周りの人も楽しくっていう感じがもっとってい
う、そうですね。
なるほどなるほど。
最後になんですけど、リスナーの皆さんに向けて広告やメッセージなどよろしくお願いいたします。
はい、ですね、展覧会の情報がありましてですね、
はい、
はい、来年の1月25日水曜日から29日の日曜日まで、
はい、
エンジョイオープンスイングボリューム4展っていうね、はいはい、感動させない自信があります自信があるんですよ。
なるほど、
はいはい、これは左京区にあるビットキューブアートスペースというギャラリーで、はい、開催をします。
なるほど、はい
はい、でこの展覧会詩がね、初めてメインになると。詩です。
ポエムですね。
ポエムですね、はい、で詩の朗読ライブがあったりとかね、はい、
こちらは入場無料なんですか。
入場無料です。このライブはねちょっとねお金2000円かかるんですけどもね、はい、
今日話題に出ていた Q さんも出られるんですね。
Q さん出ますね。
Q さんね、
交通案内もできるし詩も書けるしね。
もうマルチですね。
マルチですねダメ人間ですけどね、
はい、もう一人のバスのチキセンを持った XL さんは、
XL さんはね、うん、似顔絵を描いたりとかね。
ああ、でもそうやっていらっしゃるんですね。
もちろんね、はい、
はい、ありがとうございます。では1月25日水曜日からぜひ皆さん行ってみてください。ハッピートーク、今夜のゲストは NPO 法人スイングの木野と正幸さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで1曲です。世界の終わりでスノーマジックファンタジーです。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の塩田和樹と西大、そして地域連携室職員の森本澄夫さんでお送りしています。続いては谷大ピックアップのコーナーです。このコーナーでは大谷大学よりラジオをお聞きの皆様に知っていただきたい大学の魅力をご紹介いたします。今回は大谷大学文学部新修学科の西本雄節先生をお迎えしています。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いします。
まず最初に先生の生い立ちについてなどお聞きしたいと思います。
生い立ちどこから話した
い、学生時代のちょっとお聞きがしたいと思います、はい、学生時代ではどのような研究の方をされていたんですか。
ですね、大谷大学の初代学長の清澤満氏という人の研究をしてたんですけども、うん、実は大谷大学来る前に一つ別の大学を出て、うん、そこで工学部で、うん、勉強してまして、うん、ちょっと思うところがあって大谷大学に来て、清澤満氏という人の研究を、はい、するようになっています、
うん、ここに大谷大学来る前に工学部ではどのような勉強をされていたんですか。
これちょっと物々しい感じの、ね、話なんですけど、
はい、
衝撃波の、研究ということで、うん、爆薬を使って爆発させたわかりますよね。
危険ですね。
その衝撃波について解析するというような、研究をねちょっとしてました。
それから大谷大学に来て清澤満氏について、清澤満氏についてなんか執筆された本をなんか担当されたっていうことなんですけど、なんで担当されたんですか。
これはですね、大谷大学が2002年から2003年にかけて、うん、多分皆さんまだ小さかった頃だと思うんですけども清澤満氏の全集というのを編集して、うん、岩波書店という日本で一番こう有名な書店から出版するということがあったんですよね、
うんうん、
でその出版一般の仕事に、大谷大学先生がいっぱい関わられたんですけども、僕も博士課程の学生でお手伝いさせていただいて、そういうふうなところからいろんな方と清澤満氏の研究で交流するようなことがありましてですね、うん、本への執筆を依頼されたということで書かせていただきました、う
ん、なるほど。それを出版するまでに結構時間はかかったんですよね。
この本ですね、はい、そうですね、出たのは今年の11月なんですけども、はい、ちょっと3年ぐらい、かけてちょっと検討を重ねて出したようなことですね、
うん、
なんか出筆された本はどのような本な感じですか。
清澤満氏っていう人は仏教者なんですけども、それ以外に例えば学生卒業された後ずっと まあ、教壇に立て教育者として生きられたりとか、うん、あるいはまあ哲学者としても、うん、あの京都学派のですね、あの西田喜太郎という人が、うん、まあ、あの非常にこう清沢満州のことを、うん、まあ、尊敬していて本なんかを紹介してるんですけど、うん、哲学者みたいな側面もあって、まあ、清沢満州の多面的なそういういろんな仏教者とか、うん、哲学者とか教育者っていうふうなものにスポットを当てるような、うん、そういう本になっていますね、う
ん、
はい、
なんか清沢満州の一生を書いたっていう感じなんですかね。
あ、ではなくて、うん、清沢満州の、まあ、哲学者とか仏教者とか教育者とか、うん、そういう側面をこう、うん、それぞれの、まあ、あの専門の方がこう、うん、明らかにしていくというふうな、うん、そういう本ですね、うんうん、
この本を作るにあたってどれくらいの方がその執筆されてるんですか。
執筆者は、8名ですね。8名で、まあ、あの東京大学の正規先生とか、うん、あの京都大学の負けた先生とかですね、まあ、そういう先生方から、うん、あの僕らみたいな若手 の、まあ、あの執筆者までということで、うん、ですね、
うん、なるほど、
はい、こちらの、うん、清沢満州の本を書かれてなんか思うこととかあるんですか。
ですね、先ほどあの出版まで3年ぐらいかかったっていうのは、うん、何かをあのちゃんと理由があってそのぐらい長い時間かかったんですけども、うん、あの執筆者、まあ、あの最終的にその人数になったんですが、まあ、全員がそれぞれ自分が書く内容について事前にこう研究会で発表すると、うん、で他の執筆者の方たちもこう聞いてもらって、うん、あの意見アドバイスもらいながらお互いにこう最初書いたものをどんどんこうブラッシュアップしていくようなそういう本になっていますね、うん、でその中でいろんな方とこう交流ですね、あの自分の分野だけじゃなくて、うん、他の分野のこう専門の先生とも、うん、まあ、清沢満州という人をまあご縁にして、うん、まあ、あのね、あの知り合うことができたので、うん、それは大変良かったなというふうに思っています、
うんうん、こちらの清沢満州の本はどのような感じで担当されたんですか。あ、どのような部分
は、はい、あのよくぞ聞いていただきました。僕自身があの大谷大学のですね、あの、まあ、新種学科の教員をしておりますので、うん、で親鸞という人を中心にこうあの思想研究してるんですね、うん、で清沢満州という人は、まあ、その親鸞の教えというものにこう自分の生きるこう道しるべのようなものを見つけたということがありますので、うん、その親鸞と清沢満州ということで、うん、あのその部分を担当させていただいたようなことです、う
ん、なんか清沢満州はどのような感じで言われてるんですか。そういうのってどういったらいいんですか。
と
言いますと、うん、哲学とか教育に関してはどのような感じで。
そうですね、まあ、哲学者としては、まあ、日本の哲学者としては西田喜太郎という人は本当に有名なんですけども、うん、その人の思想にこう非常に強い影響を与えたっていうふうにこう言われていますし、うん、あと、まあ、あの歴史の面からもあの司馬遼太郎さんって皆さん聞いたことあります、ね、この国の形とか、まあ、そういう本を、ね、書いておられる方が、うんうん、あの近代日本を作った宗教者の中で清沢満州ほどこう重要でありながら、うん、これほど知られていない人物はいない、うん、超本当は有名なはずなのに、うん、なんでこんなに知られていないんだろうというふうなことをですね、うん、いろんな本の中でお書きになったりはしていますね、うん、
この本を担当して執筆した後に何か改めて気づいたこととか発見したこととかあるんですか。
あ、そうですね、あの、まあ出版されてまだ1ヶ月ぐらいしか経ってないんですけども、うん、多くの方からいろいろこうあのコメントいただいてまして、うん、まあ、あの清沢満州について、まあ、多くの方が研究されてるっていうこと本当にこう嬉しいことだっていうふうに、まあ、どんどんこう知ってもらうといいなっていうふうなことをですね、あの、うん、コメントいただくので、まあ、僕自身もそういうふうに思って、まあ、この本をきっかけにそういうふうなことも思うようになりました、
はい、ありがとうございます。最後になんですけどリスナーの皆様にメッセージなど広告などお願いいたします、
はい。まあ、大谷大学っていう大学はあのこういうふうなラジオの活動とかもあって、うん、だからあの仏教の大学としてあるんですけれども、うん、これもう地域にこういう関わっていくような活動とかあの、まあ、地域社会を元気にしていくような活動とかっていうのは実は仏教がすごく大事にしてきたんですよね、うん、あのいろんな人に寄り添ってこう関わっていくっていうふうなことですね、うん、で、まあ、大谷大学社会学部からですねあの、うん、教育学ありますけども、うん、そういう分野でも活躍している皆さんのような方にも なんかこう仏教のこともこう心に置きながら、まあ、社会に関わっていくような人が出てこられると思うので、うん、大谷大学ってそういう大学で、まあ、世の中にですね、そういう学生さんを送り出していくような大学ですので、うん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、本日のタニアイピックアップゲストは今回は大谷大学文学部新修学科の西本雄節先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで1曲です。竹内マリアで素敵な。
最後に大谷大学からのお知らせです。このコーナーでは大谷大学から地域の皆さんにご参加していただきたい様々なイベントなどの情報をお伝えいたします。本日のお知らせは2件です。まずはじめに本日ご出演していただきました西本雄節先生たちが執筆に参加された京沢満氏と近代日本は、東京医療保険大学客員准教授の山本信弘さん、龍谷大学アジア仏教文化研究センター博士研究員の大見俊弘さんで編集されました宝蔵館より出版され現在発売中です。ぜひお近くの書店にてお探ししてみてください。
続きまして2件目は大谷大学写真部主催冬季展覧会冬部展結びをご紹介いたします。大谷大学写真部は定期的に作品の展覧会を開催しています。今回ご紹介する冬部展結びは、身の回りにあるさまざまな形の結びをテーマに部員が撮影した作品が展示されています。2016年度最後の展覧会になります。ぜひご鑑賞ください。開催日時は12月18日日曜日までの毎日、展示時間は午前11時から午後6時までです。最終日のみ5時で閉館いたします。会場は京都市中京区寺町を池下がる西側のギャラリー加藤となっています。鑑賞料は無料です。お気軽にお越しください。以上、大谷大学からのお知らせでした。最後に1曲、 EXILE でラブラーアゲインです。先ほど聴いていただく曲は EXILE で Lovers Again でした。大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。いや、今日はとにかく
そうですね、またいつもと違った雰囲気で、はい、
そうですね、私こう、そうですね、こんな風に出るの初めてなのでなんかいつもこうちょこんとゲストの一人みたいな感じで出させてもらうのはあったけど、そうですね、すごいドキドキしました、うん、みんなこういうのを毎回やってるんだなと思いながら、
まあ、グループに分かれてるんで、まあ、3週間に1回っていう形なんですけど、まあ、
そうですね、このグループであとラジオするのも
あと2回、1回
か
2回ぐらい、あ、1回
で、そっかそっか、
もう冬休みに入ってし、春休みに入ってしまうので、
そうですよね、はい、そっかそっか、
まあ、なんとか山を越えたっていうか
いや、まだあと1回があるからまだまだ、
うん、まだまだ頑張っていきたいと思いますね。
そうですね、
はい、まあ、今日本日はちょっと赤澤先生がインフルエンザのためお休みという形 で、
来週からはちゃんと復活されてと思います
また
長引いてなければ、まあ、きっと、
はい、皆さん体調管理には気をつけて頑張っていきたいと思いますので、
そうですね、
はい、頑張っていきましょう、
はい、
明日の授業も頑張って、
はい、明日はね先生いらっしゃるような、
いや、もう休みやと思ってたもうちょっとびっくりしましたね、
回復が早い、うん、ね、
まあ、うん、明日はゼミなんで赤澤先生も復帰されて、
そうですね、う
ん、まあ、元気にやっていきたいと、
そうですよね、まあ、学外みたいだからまたね、いつもこう教室で聞くゼミとはまた違う感じで、
はい、
うん、はい、
まあ、菌だけは まき散らさないようにって、
はい、マスクだけしていきましょう、
はい、そうですね、はい、気をつけましょう、はい、
大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか。今回のお相手は、今夜のお相手は塩田和樹と
西田愛、
そして森本澄夫でした。
また来週、
さようなら。